Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年8月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、
真夏のサイキックミーティング2021。どうも皆さん、こんばんは。北野誠です。そして
こんばんは、竹内義和です。
弁護士で俳優の墨田隆平です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、
はい、
真夏のサイキングミーティング年に2回のパターンでございますけど、ね、う
ん、はい、
はい、もう今日も本番始まる前から人の悪口ばっかり言ってましたけど、ね、
まあなんかね、オンラインサロンとかね
一年乗ってから飛ばしてきたね。
なんや、ほんま分からん人が今儲けてるでしょ
う。もうなんかね、悪名は無名に勝るですか、
うん、いや、それ
とりあえず名前が出たらいいみたいな、
価値みたいなね、
価値みたいな世の中になってますな、はい
はいはい、だからそう、本当にさ、犯罪とか犯さない限り、うん、なんかギリギリでもちょっと名前出た方がいいみたいなね、
はいはい、
こと思ってあえて炎上させるような人もいるじゃないですか、はい、うん、
メンタリストの大吾って何が仕事なん。
メンタリスト
です。メンタリストです。
もう全然わからんねんけど。
前はね、結構テレビ出て、は
い、手品やってましたよね。
手品か、心理学っていうんですか、
みたいなやつを。
相手の
心理学。メンタリストが当然心理学でしょ、
心理学を応用した、相手の数字、はい、頭に浮かんだやつ当てるとかね。
はいはい、
これマジックなんですよ。
マジックやね。で、もう竹内さんが一番詳しいパターンやね。
そうなんですよ。で、それをね、メンタリストとか言うとね、ちょっと違うもんとみんな思っちゃうんですよ、ね。
はいはい。
で、後から何十年もしてから、その人が死ぬ時に、あれでも手品やったんやって言うて亡くなっていくパターンが多いんですよ。
はいはい。
うん。だから、まあ、メンタリストの、その、大悟さんもその一人かなと僕は思ったりしてるんですけどね。わかりません。
でも手品ではないでしょ。
いや、手品なんですよ。いや、というか、
いや、そうじゃなくて、うん、手品師として出てるわけじゃない、
ね。ない、メンタリストなん
です。だからあそこはちょっと、まあ、賢いねやろな、メンタリストって言
って。名前を変えることによってね。
だからしばらくマリックさんも、はい、いわゆる超能力とマジックの間でやってましたやんか。
はいはいはい。
でも、あの人って典型的なマジシャンやから。
はい。
ええ。だからそういう、こう、ちょっとね、人と、手品師やったら、手品やと思われちゃうんだけど、うん、超能力とか言うとね、
はい、超マジックとか言うとちょっと違うようになってくる。
終わってこないなるんですよね。
お二人が踊りまくった、マーチン・セント・ジェームス。
ああ、踊ったね。
踊ったね。
あの人は催眠術と。
はい。
言ってましたね。
言ってました。まあ、あれは、局の圧力やね。
あれ聞いてましたよ、圧力。
それ、忖度も含めての催眠術ですかね。
あ、忖度も含めますからね。
うん、はい、あれね、おもろかったのが、はい、僕らわりかし、ラジオ番組でね。
言う
て
はりました。
あんなんインチキやで、みたいなことを言うてたじゃないですか。うん、はい、なんか、そういうとんでもないことをね。で、それを聞いた、そのテレビ局の人が。
TBS の人がね。
あの人、あの子らは呼ぼうよってなったんですよ。だからね、
はい、
煽りで取られましたもんね。
はいはいはい、
僕ら絶対かかりませんからね。絶対暴きますよ、みたいな。煽り取られて、で、二人ともちょっとかかってるんですよ。
だって、本番始まる前にプロデューサーが僕とこ行って、かからないとテレビ映らないっすからって言われましたから。はい、それは圧力やろ？
圧力ですね。
うん、いや、圧力ですよ。
はい。
だからほんまに、高倉健さんとか、うん、ああいう人を踊らせたら、
うん、
ほんまもんですよね。
ほんまもんやったよね。
うん、そう、忖度とか、関係ない次元にいらっしゃる。
そう、僕らみたいに忖度できる人間は、忖度の方に走りますからね。
走りますからね。
はいはい。
うん。僕ね、まこっちゃんがすごい踊ってたのでね、あれ？まことが踊るということは本当かな？俺はちょっとあれやけど、本当の人もいるんやな、かかる人もいるなんて本当思ってたんですよ。
僕はあの時は一生懸命踊ってました
から。踊ったから。
まこさんと善次郎さんが。
うん。
善次郎もね、俺に負けん気強かった、ね。
そうそう、対抗してたやんか。
対抗した。善次郎はね、善次郎はね、もうめちゃくちゃ俺に負けたくないと思って、ね。
ああ、そうそうそう。目の色変わってましたもん。
あいつ。かった。
ええ、
目の前にフランシスコ・ザビエルが見えます言ってましたからね。もうそれ絶対嘘やもん。
あとプロレスラーの安城さん。
はい。
安城さんも踊ってましたよね。
そうそう。もうあの辺全員ですよ。
やっぱプロレスラーもロープにやっぱり振られたら走っていきますもん、
はい、走っていくよ。
そういう人はもうみんなかかります。
そうですよ。はい。
はい。
僕らもう忖度してますから。
忖度、はい。
ええ。でもね、本当にまこちゃんすごい、ほんまにかかったのかと思うぐらいね、
はい、
リアルファイトやったんですよ。
リアルファイト
で。うん。すごいなと思ったら、僕の横通るときにね、わかるやろみたいなこと言って、スーッと言ったから、あ、なるほど。
あの番組の途中でね、うん、収録の途中でもうええやろって言って、僕も散々踊ったから、
はい、
途中からもうかかる振りやめて、竹内さんにもうええやろって言って、もうええんちゃうのって言って、もう十分映ったからみたいな感じ
で。はいはい。
でもその竹内先生も見抜けないぐらいっていうことは、ほんまにリアルファイト風のプロレスっていう、一番理想的なプロレスですよね。
そうなんですよ。まこっちゃんがそこまでやることは絶対ないと。
うん、
何かこう、見せてるはずやと、なんかこれちゃいますっていうの、それなかったんですよ。
ガチでやって
る。ガチで。だから、だから今思う
俺あの時前半ガチでやってましたから、ガチで踊ってましたから。
ちょっと猪木っぽいよね。
いやいや。だって考えたら、でもよ、はい、よくよくね、そのマーチン・セント・ジェームスが誰も分かれへんと思うけど、はい、分かれへんけど、はい、考えたら、だってね、うん、英語であいつがなんか言うてんのを、はい、日本語ね、訳してるやつがおんねんから、
そうそう。
訳してるやつがマジシャンやんか。
ということになるやんか。
はいはい。
俺ら理解できへんねんから。
そうですよね。
あれと同じですよ。あの、エベレスト初登頂すごいって言うて、はい、それを撮影してるカメラマンの方がもっとすごいじゃん。
はい。
絶対。
まあ、あのカメラマンの方が。降りてくるスキーヤーね。
うん。
三浦さん降りてくるスキーヤーに一番ついてくるカメラマンの方がすごいって。
う
ん、
すごいですよね。
俺らいつも思うもん、
三浦雄一郎さんってもうね、もう、ご高齢じゃないですか。はい、あの人を上まで。
そうそうそう。
そうですよね。アテンドする。
そう。
そんな人もすごい。
そっから降りてくるときにね、カメラマンが一番すごいよ、ね。
すごいそう。
うん。
うん。
相当上手くないとスキーヤーのカメラマンできません
から。あの、シェルパなんかもね、うん、めちゃくちゃ荷物抱えて同じように残っていくわけやから。
はい、はい。
その人を叩いてあげろよと僕は思うね。
はい。
うん。ね。
この間読んだ本で、
はい、
あの、デスゾーンっていう、ドキュメンタリー、あ、ノンフィクションか、本だから、うん、の本で、そう、栗木さんっていう登山家がいて、はい、で、その人は、もう、どんどん、その、あの、無酸素、
うん、
で、単独でエベレスト登るって、何度も挑戦してはったんですけれども、はいはいはい、なかなか失敗して、うん、それをもう、劇場化して、うん、もう、インターネットで生中継して、お金も集めて、っていうようなことでやってて、それはセンセーショナルなやり方やったんですが、途中からどんどん批判の方が高まってきて、で、その SNS でも叩かれ出して、で、もう後に引けなくなって、どんどん危険な道を、歩み出すっていうことがあって。
だからなんでみんな批判すんの？
あ、だからそれはその人は、その登山家としての実績はあまりなかったんですよ、
うん。
ないんだけれども、あの、そういう、ちょっと、あの、まあ、いろいろあるじゃないですか。七大陸高い山を、一回なんか大学生の時に試しに登ったのが登れたみたいですよ。
はい、
まあ、その、最初はね、なんかそういうラッキーで登れたんですけど、うん、そっからどんどんもう挑戦を始めていって、
はいはい、
で、その中で、あの、全然そのトレーニングもせずに、うん、結構その登山界では、まああまり評価されてなくて。
まあ、ちょっと異端なんやな。
異端で、で、お金の集め方とかもちょっと商売人っぽくて、
うん、
っていうことをやってて、どんどん SNS とかで叩かれ出して、だからそこともう戦いになっちゃって、
うん、
どんどん危険なルートを選び出してっていうのが、今回のあの、大悟さんの、ああいう SNS で、
う
んうん、YouTube とかでやっていくと、やっぱり再生数を稼ごうと思うと、
炎上するとか、
どうしても
極端な言説にいっちゃうのかなっていう。う
ん
う
ん、そうなんですよ。で、極端なことを言うと、炎上するし、批判も浴びるけども、はい、なんか知らないけど、守ろうとするのも出てくるん
ですよ、ね。出てくるんですよ。
出てきます。
うん、ね、これ不思議なもんでね、
うん、
あの、叩きすぎやでとか、
そうです
いやいや、こう、ちょっと正論やん、この人の言ってることは、はいはい、みたいなね。お前らもそう思ってるやろ、本心は、みたいな。
うん。
なんか出てきて。
まあ僕らも守られた側ですからね。はい、圧倒的に叩かれてる時に守ってくれる人たちはいっぱいいましたんで。
なんかね、ひどいことがね、
はい、
あって、僕、リスキーナイトってテレビ番組
やってらっしゃいましたね。
あれを今更ながらにね、YouTube にアップしてるやつがおるんですよ。
はい、
で、それ今更ながら見るとね、うわーっと思うんですよ。ひどーって。あの当時、テレビでああいう発言が許されてたと思うと、はい、自分の発言やけど、はいはいはい、ちょっと本当に、あの、背筋が凍る思いがしますね。
だから、実はあの当時から許されてなかったんかもしれないです
けど、テレビ局が一応許せてたわけや、
まあ、テレビ局はオンエアしてるわ
け、ね。オンエアしてるから、
はい、
すごいですよ。
だから、そのね、うん、オリンピックの、あの、はい、大山田さんの件とかでも、うん、音楽担当の、うん、もう30年ほど前の記事が、まあ、叩かれてっていう、うん、まあ、まあ、今から読んでも、過去に読んでも、まあ、ひどい記事やったりはしたんですけど、
ね、う
ん、だから、あの、昔の、昔、まあ、政府やったことで、
うん、
今の時代のルールで裁かれるってなると、サイキックなんて、
うん、
ねえ。
そうですよ。
もうだからそこ触れたらあかんと思うわ。
いや、そこもそうだし、他の人の漫才のネタとかでも、
そうですよね。
いや、あかんよ。全部ダメ
ですよね。
全部ダメですよ。
うん。うん、僕も大山田さんのあの記事読んだ時に、うん、まず思ったんが、もうあれもう全然アウトやねんけど、
はい、
でも載してる出版社は潰れてへんやんけと思うね。
うん、
だってことあの当時、うん、出版社はあれで OK やったんかって俺もすげえ怒ったよ。
うん、
みんなあれさ、あの記事読んで、大山田だーって言って言うんだけど、うん、また、でもその当時のバックボーンも分かってあげないと、
はい、
いや、大山田やったことはひどいねんけど、擁護する気はないけど、出版社もあれ OK してたんやろって思うねん。
そうですね、クイックジャパン。
逆に言えば、出版の方がちょっと煽ったりとか、
絶対してる
ちょっとデフォルメしてる面もあるから、うん、 逆に言えば彼のやったことは到底許されないけど、うん、それをこうもっと持って、はいはい、面白おかしく展開したという編集と、あの出版社のやっぱりそこがいいのかというところまでいかないといけないですよね。そうやね、本来は、
だからあれね、うん、大山田君が言ったことの中でインタビュアーとかがカッコ笑いとか入れてるわけやんか、
う
ん、
そうそう
そう、でそこはだから僕も昔竹内さんもおいらが喋ってることを文字起こしたらきついこと言ってんなってもう俺と竹内さんも一遍ね、
そうなんですよ、
あのオウム真理教が持ってきよった
よな、そうなんですよ全部ね、はいはい、あの言葉にして文字にして、文字起こしして、はいはい、で僕ら読んだんですよね。
いやだからオウム真理教のこと、うん、おいらがまだあんな事件がね、あの
これ前ですよね、
サリン事件とか全く起こす前に、はい、なんかこんなチラシがポスティングされてますってリスナーさんからモーターあって、その中に血のイニシエーションとか、うん、何やねんこれみたいな、それをラジオで取り上げて言ったら ABC に、はい、オウム真理教の信者からあの文字起こししたやつを全面を、そうそうそう、ABC に持ってきたよ。
そうなんですよ、うん。で、まあ僕はね、その当時、インディ・ジョーンズって映画見てたから、はい、魔球の伝説と、はい。それでなんか血を飲むようなシーンがあるんですよ。で、それみたいなと思ったから、いや、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説やないねんから、みたいなこと言うてるわけですよ。で、それはスッと流れるんだけど、はい、文字で書かれると、うんうん、なんかちょっとエグいんですよね。
うん、
この人すごいこと言うてはるわ、みたいな。
うん、だから今ラジオの番組でもね、スポーツ新聞で文字起こしのウェブ版やったらすぐ出るじゃないですか、うん、大変な時代ですよね、
うん、だからまあその辺本当に気を使わないといけないですね、うん、うん、僕もね、今オタクのみチャンネルとやってて、うん、まあ、まこっちゃんがもういろいろと
バット押してらっしゃる、
バット押してくれてて、そのおかげです
ごい、さすがにバット押すのも疲れてる
からそのね、バット押すのをね疲れて押さなくなってからね、ちょっとチャンネル登録伸びがぬるいんですよ。
あ、押していただかないと、
押してください。であれでも、やっぱりちょっと、喋った後、あ、これはあかんわって聞いて、もう、ボツにしたやつありますもん。うん。だから、どうってことないんですよ。
はいはい。
ほんまにどうってことないんだけど、ひょっとしたらなんかなっていうようなことがあって、うん、やっぱりそこまでちょっと気使ってますね。
うん。今はそうですよね。
うん。うん、はい。これどうなんですかね。だから、
おいらの気持ちわからんと、うん、サイキック勝手にあげるやつおんねんけど、そのために小中芸能に言って潰してくれって言わなあかんだよね。
ねえ、
俺らもう上げてほしいと思ってないもん、だってその時代の時に面白いわけであって、うんうん、それはまたその時の40歳の時の僕らとか、
はい、
35歳の僕らとか、うん、っていう世界のわけで、
はいはい、
その当時その時代をリアルで聞いたその楽しみであって、それをまた上げてくれ言うて、はい、また調子に乗ってこれ上げますね言うてやつおんだけど、何を上げてんのお前はと、
うん、
権利も侵害してるし
人の、そうなんですよ、
うん、
もうね、ほんで僕らもそれを学生時代笑ってたんですけど、
はい、
あ、うん、今から考えたら笑えへんか、笑ってあかんことやったなとかいうことってあるじゃないですか。
あるある。だってその時の、だって、まあ、周りのその社会現象とかも含めて、何が笑っていいのか悪いのかっていう話やんか。
はいはい。
だからそこやんな、うん、一番難しいのは。
そうそう。うん、だから、政治のこととかはね、はい、ある程度上に対して言うてもね、僕は大丈夫やと思うんだけど、うん、今もね。
はいはい。
やっぱりその弱いものって思われてる人たちって言うんでしょうかね、やっぱりそこを何か揶揄するっていうのは、やっぱり今一番、
でもね、それで言うててんけどね、うん、体のことを揶揄して、容姿のことを揶揄したらあかんって言ってましたけど、うん、
はい、
黒柳徹子さんの徹子の部屋に、アントニオ猪木が何回か出てんねんけど、はい、ずっと冒頭のつかみ、顎長いよね、顎長いよね、顎長いよねってずっと必ず言うてんのよ。あれは許されんのかと。
いや、もう、これダメなんちゃいます？
いや、だから昔、お笑いで、誰、どっちだったかな、トリオ漫才で、
はい、
太平トリオさんがすっとんトリオさんって忘れたけど、はい、顎の長いおばさんがいたはったんや。
はいはい、太平トリオです
か。太平トリオ。
はい、
で、あのおばちゃんがいつもその顎のことを延々と触られるんですよ。
そうですね。
で、その時に必ず言い返す言葉が、お前は私の顎でけつまずいたことがあんのかっていうのをやってたよ。俺子供の時になんか角田でそれ見て覚えてんねんけど、はい、もう熱演ですよ。あんたさっきから私の顎が長いとかなんやかんやけど、ね、顎でケツまぜたことあったかと、うん、私のこの顎であんたが借金まみれになったことがあったかとか、返しをしていって、それがドッカンドッカン受けんねんけど、で、それ多分もう今ダメでしょ。
ダメやし、うん、ね、最近まで良かったのは、そのご本人が自分はこうですよと、はい、顎長いですよ私っていうのは OK ってなってたんだけど、
はいはい、
今本人が言うとダメになってきたんだよね。本人が言うことによって助長すると、
う
ん、言うていいということを、
ね。同じような容姿の人がどう思うかみたいなこと、
ね。ということまで考えたことあるのかというようなとこまで今来てるから、はい、結構厳しいなと思うんですよ。
いや、もう厳しいよ。だから本人が言うてもええって言われてんやったら、うん、本人が自分で笑い飛ばすのやったら、うん、それこぐらい認めてあげないと。
うん、なんもないやんって。
そう、でも周りが、いや、それは、ってなってきたら、はい、もうすごい喋りにくいじゃない
か。張本さんもね、うん、今回炎上してはったじゃないですか。はい、 ね、まあ、男女のこの固定的な性別の役割分担に基づく言い方やから、うんうん、はい、女の人が結婚前に、嫁入り前に殴り合うなんて、みたいなニュアンスのね、うん、こと言うからああいうふうに戦えてるわけですけど、はい、例えば、その、ボクシングそのものが僕は嫌いや、だったらいいわけでしょ別に、
うん。あ、それはダメと思う。
ボクシングある人を殴るようなスポーツは嫌いだっていう考えのもちろんしたらいいわけですよね。ね、
それはもう全然ダメ。
全く大丈夫ですね。
うん、
はい、でもあの、張本さんなんてもう偏見が売りじゃないですか。
はい、
偏りが売りの人が、まあ、だからでも今の時代やと、やっぱり。
いや、もうね、寂しいというか、まあ、僕はどっちでもいいんですけど、張本さんがね、うん、サンデー、
モーニング。
モーニング出て、はい、あの、本当に謝ってましたからね、申し訳ないとか言うて、勝つみたいな感じ
で。でも、全く問題点多分分かってないでしょ。
分かってない。
いや、全く分かってない。
ただ単に謝ってたわ、
ね。だって自分の言ったことと真逆のことを思ってましたって、絶対嘘やもん。
そうですよね。
あの、だって、嫁入り前の女の子が、殴り合いしたってあんなんいいのかねって、それの真逆のことだと、ね、嫁入り前の女が殴り合いって思ってましたって。
女子ボクシングが、なんか栄えたらいいと思ってました。
絶対嘘や。だからもうでも、ええ、あの人すらもうそれ無理やから。まあね、うん、もう今更解いてあげんの無理やんか。
いや、
そんなもさ、二十歳のさ、親戚の孫の子は、ちょっと孫の遠縁の子が来て、うん、ボクシングで優勝したやでって、うん、お前、それはええけどな、うん、殴り合ってんのええかっていう、おじいちゃんやんか。
はい、
うん、もうあの感覚をみんな叩いてあげてもう無理って。
ですよ。うん、無理ですよ。もうこれね、本当にね、もう、まこちゃんの本当にまさに言う通りで、
はいはい、
今の政治がダメなのそこですよ。そういう人ばっかり政治してるんですよ。うん、基本的に。だ森会長なんかもそうでしょ、はい、あの人ももう古い、なんていうのかな、もう断権主義というか、
うんうん、
そっから一歩も抜け切れずに、でも俺は断権で言われるけど、女性に対して優しい面もあるよって言ってるだけの話やんか。
言ってますよね。
その女性に対して優しい面もあるよということ自体は間違ってるということに対して気づいてないわけでしょ。
気づいてませんね。
いや、う
ん、
それ言うとね、まあ、竹内さん、さっきあのね、隅田が言った、うん、嫁入り前っていう、もうね、この嫁入り前がどうなんやということ、
ね。そうですね、もうそこで。まだ
うちの中のリスナーさんからも来て、嫁入り前っていうのは何それっていう。うんうん、嫁入り前って言い方が自体がもうおかしないっていう、うん、もうあの抗議来たんで、確かにそうやと思うわ。
はいはい。
そうやね。
いやし、あれ一緒じゃないですか。あのほら、あの、養子とかで、あの男の人がまあなんか、向こう入りみたいするじゃないですか。それもなんかちょっとね、あかんでみたいな言われがずっとしてたじゃないですか。
はいはい。
だからなんかこう、その、こう、食いぶちというか、その、お金持ってる人についていくっていうこと自体がなんかさも悪いことのような感じがあったんでしょうね。うん、昔は。うん、
でも今更もう70超えたそのあんまりの言ってもね、もうそうそう変わると思えへん
よね。だからそのね、あの、ね、森喜朗さんの発言に関しても、うん、例えばあれが関西のパーソナリティで、うん、ラジオの帯番組やってる、元気もりもり森喜朗っていう番組があったとして、
はい、
そのパーソナリティがあれ言ってたら、許されてるじゃないですか。未だに2021年でも関西の。
それが
ある曲では。
40年ぐらい続いてる番組だったらね。
あ、もう、それ誰のことかって、もう言いたなるけど、許されてる。
許されてるんですよね。だから、はい、そこは、そこの境界線というか、でも、張本さんまで言われ出したら、
はい、
あの人ももう、もう、やばいですね、そろそろ。
いや、やばい。もう、あの、でも、周りが、それを本人に伝えてないから。
はい、伝えてないんですよね、そこは。
伝えてない。だって、昔言ったあったもん。幸いにも私の放送には抗議の電話が一本もないんですよ、歌ったけど、あの、その時の、時の局長がいっぱいあるわ、歌った。本人に伝えてないね、も
う。うん、
本人に伝えてないっていうのは一番。
ですよね。
あの曲の巨字ですよ。
はい。
に対する。
僕、その、森喜朗の番組出た時に、その現場見ましたもん。
あ、そういう、ズバリそういう。
ここに、その、森ガールみたいなのがいるんですよ。
森ガール。
電話を。
元気森ガールが。
森ガールが言って、はいはい、電話を。
まあ、ここでちょっと言わせてもらうと、ちょっとこれもあかんかな、けど、ガールっていう年じゃないと思うんですよ、ね。レディーって言わせてもらいたいですけどね。
なるほど。
はい。
そうなんですよ。で、そこでね、あの、同じのこと言われたんですよ。うん、もう本当に、苦情電話一本もないんですよ。
言ってあったでしょ。
って言ってて、うん、で、あ、そうですかって言って僕帰るときにその、はい、その彼女たちが、
もりもり娘が、
はい、はい、私たちどんだけ苦労してると思ってんの。対応に。
いやだから本人に届かないっていうのは素晴らしい。
素晴らしいですね。
もう今さらね、本人に届かしてもね、もう本人に届かすこと自体が間違ってるんですよ。
うん。
もう企業をやってもらう。
やってもらうか、やめてもらうか、どっちかですよね。
ね
え、はい、でも、張本さんまで押し寄せてるんで、この波は。うん、
はい、
もう。
そのうち。
そのうち。
来ますかね。
来るんじゃないですかね。
来るんかな。
来るか。ついに。
ついに。
そこまで来たらもう。
マイクの前で倒れるか。苦情を届かせるか。 ってなんのかな。
うん。いや、そう、いや、もうね、本当に
そっとしといてほしい。いや、でも俺はもう、そのまま本当に、ね、もうそっとしといた、
僕ね、僕のアイデアですけど、はい、
アイデア。
アイデアですけど、
これに対してなんかアイデア。
アイデアあるんですよ。
いい案ありますか？
はい。
なんかええ案の
解決案。
もう、解決案。
即身仏みたいに、ずっと喋っててもらうんですよ。
はいはい。
喋りが止まったら仏になるみたいなね。
いやいや、それアイデアでも何でもない。それ何のアイディアやねん。で、今、即身仏法律で禁止やから。何を今、我が家を得たかのように今目キラキラして喋ってるのかと思ったけど、びっくりしたわ、今。はい。はい、メールが来ております。
はい、こちらはゴランさんからいただきました。誠さん、竹内さん、俳優で弁護士の隅田隆平先生、こんばんは。サイキック青年団をほぼ最初から聞き続けているヘビーリスナーです。今年も当たり前のように真夏のサイキックミーティングが開催されることを知り、今年も夏が越せると嬉しくなりました。ハマグリ御門でサイキックミーティングが復活するまでは、毎週サイキック青年団の過去放送を聞き返し、これがダメなんですよ。これがダメなんですよ。
まあ、個人の趣味で聞くからいいけど。
あげるな。
アップしたらダメですよ。
個人で聞いてんのは構いません。
彼はね、ほんまに昔の残してる、はい人やから、多分その個人的に指摘利用の範囲なんで、
はい、それは構いません。はいはい
聞き返し、嘆き悲しむ日々だったので、本当にこのような放送があることに感謝しています。さて、昨年同様質問させてください。昔のサイキック青年団で話していたジャニーズ事務所について質問させてください。放送前日にショッキングなニュースが入ってきました。ジャニーズ事務所の代表取締役会長のメリー北川さんが亡くなったそうです。一昨年ジャニーズで一番影響力の強かったジャニー北川さんが亡くなり、昨年嵐が活動休止となり、今年はマッチこと近藤雅彦さんが退所しています。芸能界で帝国と言われたジャニーズ事務所はどうなるとお考えでしょうか。以前だとジャニーズ事務所はテレビの歌番組に対して影響力を持っていたため、ジャニーズ関係のゴシップ記事はテレビで放送されないとか、他の男性アイドルグループは歌番組出せないとか、いろいろ決まりがあると噂がありましたが、そのあたりは変わっていくのでしょうか。ご意見をお聞きしたいです。
まあそれは変わらざるを得ないでしょうね。要はやっぱり以前とは違う。もうすでに違うじゃないですか。
そうですよね。何年か前、公正取引委員会から、なんかね、指導ですか、勧告ですか、みたいな、されたことありましたもんね。独禁法に違反するんじゃないかっていうようなことで、注意されてましたからね。
だってもう今ね、
はい、
元スマップの皆さんも出てますからね。
出てるし、テレビにどんどん出てきてるし、はいはい、
出てきてるし。
他事務所でも、やっぱり男性アイドルを、やっぱりすごいプッシュするようになって
きてるし。増えて
ますよね。だからもうそういう意味ではもう本当にこう戦国時代、男子アイドル戦国時代になっていくんじゃないですかね。
このジャニーズに限らず吉本も独立して普通に仕事を皆さんしてはりますもんね。
そうですね。
そうや。
それほどのなんかね。
前やったらな、加藤なんか許されてないよね。
まあ、三郎四郎さんのことを思い出すと。
はいはい。
そうですよね。
そんなん絶対許されてなかったと思うねんけど、もうでも多分もうそういう時代じゃなくなってきてるし、
もうわかりますもんね。みんなにバレてるというか、視聴者が気づいて、SNS もあるし、これは欲してるんちゃうかとか、忖度なんじゃなかろうかみたいなことを言われることがかえってプロダクションにとって不利益やったりもするし。
はい。はい。ですね。で、やっぱりタレント自体ももう本音をつぶやける場所がいっぱい出てきてるから、やっぱり、言うても、食い縁に困らないような状況が、出来上がってきてるじゃないですか。ここが大きいんですよね。
手越さんとか、ね全然、はい、ね、売り上げ、経済的には困ってないですもんね。
そうなんですよ。やっぱりそこで兵糧攻めされると、やっぱ一番辛いと思うんですけど、そこ自体が、稼げる場がもうテレビとかだけじゃなく、地上波だけじゃなくって、はい、いろんなとこ分散してるから、
いや、そう考えたら、ネットフリックスの、俺がもう一時期ハマった全裸監督に、出ている、脱いでる女優さんが NHK の朝ドラに出てますからね。もうすごいよ、だって黒木香織役の女の子が NHK の今の朝ドラに出てたりとか、次の、黒木香織ちゃんの次の女の子の、ちょっと AV 女優の名前忘れましたけど、その子の役柄の子も NHK の朝ドラ出てますから、そう考えたらもうネットフリックスとか、だってあれやもん。あの子も出て、あの、タイマーってコカインで捕まった、デングル、 電気グループ。
ああ、電気グループ。はいはい。
あれもネットフリックス普通に全裸監督出てる
よ。全裸監督のあのビデオ屋のレンタルビデオ屋の店員で。
店長、店長、店長。
はいはい。
オーナーで出てるから。
滝さん出てらっしゃいます
よ、ね。そう、滝さん出てるよ。はい。でそう考えたら、全然そっちで、うん。で、しかもやってるキャスティングとかが、めちゃくちゃ豪華で金かかってるもん。
全裸監督はもう、キャストがね。
キャストもすごいし、うん、めちゃくちゃお金かかってるよ。
やっぱりネットフリは、やっぱりすごいお金出すんですよ。あれでね、だいぶシステムが変わってきたらしいですよ。うん、映画の、
はい、
でこんなに僕が聞いた話では仮面ライダーアマゾンっていうのが、うん、そのアマゾンプライムかなんかで、はい、作品になるときに新しくね、うん、その時にその監督がえらい多額のお金をいただいたので、うんうん、これ十何本これで作るんやったらええの作れるわーつってもう十何本そのお金で作ったんだけどもうお金出したとこからしたら一本分って話やったらしいんですよそれが。
お
ーだから、それぐらいね、出してくれるらしいんですよ、
はい。
で、それが当たり前らしいんですよ。で、その波がね、まだアニメには来ないんだって、日本の。うんうんうん、だから、アニメーターはやっぱりまだ現場で、すごく貧乏で困ってると。
うんうん、
それが、中国とかはもうお金出すようになってきてるから、うん、中国のアニメがすごくなってきてるんですよね。
うん、
で、日本の才能も中国に行ったりするから、だから食い止めないといけないですよ、日本は。やっぱりちゃんとお金払わないと。
だからそのほんまに地上波のテレビだけしかなかった時代はそういうね、ジャニーズ帝国、吉本帝国が、うん、で、独占できて、で、
そ
のが、うん、今もう難しいですよね。
うん、
だからあの頃昭和30年代のタレントさん、俺っ子って、まあ、めちゃくちゃもう楽しかったんでしょうな。スキャンダルってほぼなかったじゃないですか。
ない。
抑え込んでもらえて
、うん、もう何も思って、僕ら全く知らなかったからね、そのスキャンダルなんて。もうアイドルなんての
は。まあ、ハワイからピストル持って帰ってきたら、役所さんになりますから。
そうそうそう。
山城慎吾さんとか捕まってましたから。
うん。もうだからそれは捕まるようになってからの話
ですよ。昔はそうですよね。力士でも結構皆さんなんかね、うん、輸入してどうのこうのなったりとかって問題になってた。
はい、はい
ね。
なってましたからね。
うん。うんだからもうね、やっぱりその頃を経験してる人からしたら、まあ今やりにくくってみたいなことなんでしょうね。
は
いはい、
うん。
うん。まあそれはしゃあないですけどね。
うん。
でも、なんかタレントが自由に活動できるのはいいことですよね。
う
ん、
それはそうでしょう。うん。うん、
今まで、ね。もうなんか帝国とか言われる感じはなくなってきて、共存共栄で、あと表現者として YouTube とか Netflix とか、うん、Amazon とか無視できないもんね、もう。うん、
もう無視できないですね。
まこさんのお前ら行くなも Amazon プライムで。
今 Amazon プライムで、前の旧作流してるんですよ、はい、シーズン1、2を。あれも今すんごい見られてるからね。うん。それまで DVD とかレンタルやったんが、Amazon プライムだって、Twitter とかやたら上がってくるから、みんなめっちゃ見てくれてんねんなと思って、
うん。で、このコロナ禍で家いる時間が長くなって、うん、で、ね、そういう自分で好きなもん選べたら、やっぱり、そっち見ちゃいますもんね、その。
結局、その対策映画でも、配信から始めるとかあるんですよね。うんはい、あれ同時、公開と配信同時とかね。こんなこと今までなかった。もう劇場がそれやめといてくれっていうような話やけど、うん、いやいやいや、これでも配信した方が絶対劇場にも足運ぶんですみたいなね、うん、ことで、今そうなってきてるから、もう、あれがなくなってきてるんだよね、境が。
うん。
うん。だからその配信って言うてもすごい効果があるし、ほら、HBO でしたかね、その日本ではまだ入ってきてないんだけど、うん、その配信のところがゴジラ対キングコング、ゴジラ対コングを、まず配信でやったんですよね。
はいはい、
うん、だすごくやっぱり、その入ってくれる人が増えて、うんめちゃくちゃ儲けたらしいんですよ。うん。だからディズニーも今、配信のあれをやってて、で、自分とこで劇場でかからないやつをそこで配信したりとかしてるから、うん、もう思わぬぐらい人が来てるらしいですよ。
うん。
あっという間に1億人超えたとかね。
うん。
登録が。うん。これすごいですよ。それ、その人たちが毎月1000円とか払ってくれるわけでしょ。
うん。だからもう。サブスクやからね。
ね、う
ん。
ということは月に1000億とか売り上げるわけじゃないですか。
うん。
これすごくないですか。
ね、
うん、
それはアマゾンぐらい何体でも作ったるよみたいな。
それはそうでしょ。
仮面ライダーアマゾンぐらい作りましょうみたいな。
作りましょうっていうことじゃないですか。だからそこはまたね、その芸能界とかのタレントを育てるとかいうようなことも業務として入れていったら、これ本当にもう規制のやっぱりプロダクションやっぱり何とか考えないと辛いと思いますね。はい、
うん。すごいね考えたね、
すごい時代ですよ。
なかなかだからそう考えたら。ジャニーズもだから共存共栄策に、前はね、この、はい、うちが出たらここは出ないとかっていうのやってたと思うねんけど、うん、多分そうじゃなくなっていくんやろな、時代的には。
言ってられなくなります
よ、ね。いや、言ってられへんやん。だって、もう表現する場がネットフリックスとかになったら、うんうんうん、だってテレビをみんな見てないもん、若いもん、うん、子たちが、ね。もうなんかわざわざテレビ見んでも、俺でももう、なんか家で時間の時に、もうニュース以外ほぼ YouTube 見てるもんね。
まあ YouTube でも見るようになったね、なんかタブレットで。
うん。
寝ながら。
寝ながら、
うん。こうやって寝ながら。
でもなんか、かなり、なんていうんですか、あんまり誰も見てないようなもんご覧になれてますよね。
見てるよ。まあ、僕、アナコンダが好きやから、はい、アナコンダが出てくる、蛇が出てくるやつあるんですよ、はい。それがね、いくつもあってね、先ほど言ってたじゃん。うん、山に登る人がなんか、
クリスさん、はい、
うん。あれと同じようなやつでね、アナコンダ好きのおっさんが、はい、なんか、ワールドネイチャーなんとかチャンネルと組んで、私はアナコンダに丸飲みされますと。だから、それでお金出してくださいと。その、中継するから。
はいはい。
それでお金集めて中継した人がいるんですよ。
丸飲みされるの？
うん。でね、まあ、防護服もちろん着るんですけど、はい、で、そこにこう羊の血を塗って、アマゾンでじーっと待ってるんですよ。はい、アナコンダが来るの。まあ、7メーター級のアナコンダが来るの。はいはい、でも、まあ、来なかったらしいんですよ。はい、仕方ないから連れて行った6メートル級のアナコンダを話して、
はいはい、
んで、やっぱりね、食べに来るんだって。
お
うん。で、ぐるぐるって、巻きついて、
はいはい、
で、頭ガッてかぶられたんですよ、はい。その瞬間にギブアップしたんですよ。もう自分は食べ、中からこう中継したいと、中を見たいって言ってた人が、ギブアップして、それでお金出した人からもうソース感というか、めちゃくちゃ文句言われたらしいんですけど、でもその人曰く、はい、胴を締められた時に、骨を折りに来よるんですよ。
はい、そうや。
アナゴンダは。
アナゴンダ。いや、もう蛇は大体ね、でかいやつは、締め、まず締めて。
締めて。
あ、で、相手身動きできなくなってから、頭をかぶる
ぞ。かぶると。
アナゴンダを同時目なんて、そのね、ジャイアント馬場のボディシザーズとかとまた比べもんなんだけ
ど
ね。
そうそうそう。
どっこいどっこいってかもしれない。前世紀は。
あ、前世紀はすごかったって言いますね。前世紀は。脚力がすごかったから。
前世紀の馬場も脚力すごかったよ。は
い、いや、話がありますけどね。
カエンでね、カエンとさっきの話してくれ。それアナゴンダここで帰る
んだ。ババの、
ババ飲み込まれるそうになって、ギブアップして、ソース感食らったという話なんですよ。
はいはい、
はい。はい、そこで終わりなんです。
そのおっちゃんはもうそれでもう。
終わり、もうだからダメになっちゃった。
だからまさしくその先ほどエベレスト挑戦と一緒で、どんどん過激なものをしていかないと。
そうなんですよ。その代わり。
見てもらえなくなって。
別のおっさんは、これでもアナコンダ好きやけど、はい、もうほぼ自分一人で、カメラマン一人連れて、はい、もうアマゾンをカヌーでガーン行って、はい、この辺降りそうやつって、まあアナコンダを探すんですよ。はい、で、大好きなんですよ。うん、踏んだの ?8 メーター級のね、黄色と黒のこう、
なんか。本当に、いや、ザ・アナコンダ。
アナコンダが。はい、おって、おったーとか言って、うわーってむしゃぶりついていって。
抱きついて。
抱きついて。で、アナコンダが嫌がって逃げるんですよ。うわーって逃げて。で、沼に入っていくんですよ。はい、沼まで飛び込んで、ほら、巻きついてくれ、巻きついてくれ、って言うたらね、アナコンダがね、ピューってね、もう無理やり逃げてね、崖から飛び降りました。
なんか、あ、なんか、あれやね、コングと、あれやね、
う
ん。
そうそう。
ゴジラみたいな感じ。
感じですよ。
戦いが。
戦いが。ね、もうすごかった。そのおっさんすごいですよ。もう、あれですよ。もう本当に、アルファに短パンですよ。
防護服着てない。
まつげてないんですよ。
ほ
んで、わーって、もうむしゃべ、大好きとか言うて。
はいはい、
はい、はい。ほんまに。
やっぱあれやね、食べる餌じゃなくて、うん、ほんまにすり寄られるのは嫌だ、ね。
嫌なんだな、あれ。いや、思いましたわ。やっぱ怖いんですよ。
いや、TikTok とかに、なんか蛇の画像よう上がってるもんな。
はいはい。
ネズミ食う画像とか、やったら上がってるよね。はい、
上がってるし、蛇散歩という YouTuber がいるんですよ。
はい、
蛇散歩って何、
はい、
で、もうほんまに街角歩いてたら蛇がいるんだって。うん、僕らが思わないところ、はいはい。それを探して捕まえて、あとリリースするというようなだけなんやけど、うん、こんなところにも蛇おんねやっていうところにいますよ。うん、街歩いてて。
蛇が。
うん。僕、だからあれ怖くなったもん。あ、うん、こんなところにもおんねあんなところにもおんねやって思いますから。
うん。
うん。だからこうなんかね、家の壁とかでちょっと穴開いてるやろ。
はい、
だからこんなとこいるんですよって穴をちょちょちょちょってやってるとね、ミューって出てくるんですよ。
いや
うん。おるわーって、
うん。それを見て、
こわーって。
こわー
って。いますよ。沖縄なんかハブ一番多いのは石垣の間ですから。
ああ、怖
っ。石垣の間。うん、何気なく石垣に持たれたら、うん、ハブに噛まれた事件って意外と多いんですよ。
あ、そうなんや。
何気なく沖縄のね、ちょっと石垣と結構の間に隙間に昼間おるんで、やつら夜行性なんですけど、ポッと持たれた時に、休憩で持たれた時に噛まれたとかは結構。事件としては多いですね。
じゃあ、カムで、あれなんですけども、こういうメールも来てまして、すみだ先生、いつも知的好奇心を大いに刺激する番組ありがとうございますということで、沖田虎丸さんがいただいたんですけれども、今年も竹内義和兄貴と北野誠さんの真夏のサイキックミーティングが放送されるのを嬉しく思います。弁護士のすみだ先生をもっても、弁護の余地がないと酷評された、政界のフレッド・ブラッシーこと、河村隆史市長のお膝元である、名古屋で活躍される誠さんが、どうこの案件を論じるか楽しみであります。
いや、どうも案件もないけど、あれもハリウッドさんと同じで、あんな人やね、あの人。
うん、
で、あの人ね、はい、なんか金メダル噛んだことによって急にクローズアップされたけど、はい、 その前に、あの、名古屋城の金シャチの、金シャチだけ外して、はい、境の真ん中で、あの、500件が何ぼか取って、金シャチを触れるっていう展示会の、除幕式の時に金シャチ噛んだはったよ。
何でも噛む。
何でも噛む。何でも噛むね。
なんか金を噛むとええことがあるっていうようなものがあるんでしょうね、頭の中に。あの、金に対する信仰という
か。いやでもあれはほんま久しぶりに、名古屋の人はなんか記者会見も見て、うん、これはかっこ悪いわってみんな思ったっていうね。
で、もうことさらに名古屋弁を喋るじゃないですか。
いや、あれはもともと普段から喋ったんだけど、謝る時ぐらいみんな普通に喋れよって俺も思った。
ダギャーとか言ってますもんね。
ダギャー
あの人も、でも結局、トヨタから叱られたってのは一番大きいんです
よね。いや、あれはだから、あそこで慌てはって。
うん、ねえ。
トヨタの社長直々の直筆で、抗議文もうたからね。うん、はい、うん。あれはもう名古屋としてはパニックですよ。
ですよね。
はい。
はい。うん、まあね、本当に開示の世界とか、金と銀の世界とかでもあるじゃんか、地方都市のね。うん、やっぱ一番の財閥みたいな
のって。はい。いや、ってかもう地方都市なんて日本の財閥ですからね。
う
ん、
もうそうそうそう。だからもう、ね、そこそうですよ。名古屋なんか特にそうでしょ。うん、でも地方都市とかのとこでもやっぱりもうそこはもう一番の触れれないとこなのに、うん、
はい、
名古屋でトヨタっつったらもう、やっぱりさすがの河村さんも、あかんでしょ
う。うん。
うん
うん、だからもうほんまになんか名古屋人もかっこ悪いって思ったらしくて、なんかちょっとでももともとはあんな人ですが、あの人もあの類ですよ。
ああ、うん、なかなかね、そのセクハラですか、ハラスメント講習受けたとか言ってはりましたけど、
はい、
まあ、同じですよね、張本さん、うん、で、はい、森喜朗さん。
いや、森喜朗さんよりも、まあ森喜朗さんよりも、まあ、そのでしょうな、うん、はい。
ねえ。
何が問題点かとかっていうのは。
もう把握しきれないんですよね。
なんかね、あの、盛んになんかでかいなとか言ってたじゃないですか。その噛むだけじゃなくて。うん、
はい。
で、その、恋愛は禁止かみたいなこと言ったりとか。
そう、うん、だから彼氏おんのかみたいなこと言ったりとか。はいはいはいはい、うん。
なんかその辺がわからないんだな。もはや。うん、ええこと言うてると思ってるぐらいなんだよね。こう、フレンドリーで。ねえ。
俺はフレンドリーで庶民派やから、うんうん、まあ、楽しいやってんねん、ぐらいの話でしかないから、うんうん。
ないからね。
うん。もうほんまにあの、なんか、盆と正月にしか会わんようなおっちゃんが、孫ぐらいに何かを言うっていう世界なんですよ、本当に。
う
ん、
まあ、もう悪意もないし悪気ないし、っていうことでしょうね。
うん、うん。
でもそこが一番良くないんだよっていうことなんだけどね。
うん。
うん。
だからあれもほんまに、名古屋のラジオでやってるおじさんやったら、うん、名物パーソナリティやったら、
うん、新馬さんやぐらいやったらね、昔の。
昔の新馬さん。
はい、学歴差しよう
とね。新馬久志さんの親戚の。
親戚の。
はい、いらっしゃいましたよね。
いらっしゃいました。名古屋では絶大なるパーソナリティで、学歴差しようで、
はい、
はい、はい。
聞いてみやーちとか、
はい、
ね、いらっしゃいましたけど、
はい。皆さんね、あれも、ね、だからあの辺も方も別に、まあ悪気ないでしょうからね、ほんまに。だから僕らが思ってる悪気のない昭和の悪気のない人たちが今悪気があるように思われちゃうっていう世界に入ったんですよね。
ですね。うん、ある意味、まあだから辛い世界かもしれませんね、その人たちにとってはね。
うん。
うん、だから針のむしろでしょうね、毎日が。
でも、誰もさ、うん、その辺のことをね、
うん、
わざわざみんなね、その、こういう時代になりましたよとか、さっきほら、講習受けはった言ったけど、
はいはい、
それ今までずっと何期も名古屋市長やってきてやで、
はい、
そんなんずっと誰も何も言ってへんやん。
うん、
基本的にそんなんさ、ちょっとそれはあのセクハラになりますよとか、それはパワハラになりますよって教えてないはずよね。
うん、教えてないで
しょ、ね。今回初めて、ちゃめっ気でやったことが偉いことになったわって思ってはるぐらいと思うよ。う
ん、私もこの番組で、まあ、あのね、メダル噛むのは、器物損壊罪説を唱えてて、
うん、
昔判例で、すき焼き鍋にしょんべんをかけて、器物損壊罪が成立した判例があって、
うん、
だからその物理的に壊さなくてもよくて、器物損壊っていうのは、もうその使えなくなったらそうなるんで。
いわゆる精神的なものも含んでますよね。そうなんですよね。
うん。だからその別にしょんべんかけてみても、使おうと思ったら使えるんだけれども、もう気持ち的に使えないから、それは器物損壊とかってなるんで、
うん、
だからあれももうかけたくないじゃないですか。
はい、
かじられたら。だからその器物損壊やないか、みたいなことを言ってたりするんですけど、
はい、
で、何がやっていう感じなんでしょうね。
うん、
その本人からしたら。
あろたらしまいじゃん、みたいな。
あろたらしまいじゃん。
まあ、さすがにあれは交換してくれることだってよかった
よかったけどね。
思いますけどね、うん。
本人からしてもね、本当によかったっすよね。
うん、あれでもなんか、かじった方のメダルどうすんのやろね。
ああ、そうですよね。その、うん、それはもう行き場がないですよね。う
ん、
かじった方は。
溶かすんじゃない？溶かす。溶かして再利用するん
じゃない？再利用って、あんな、再利用できる。
溶かした金で、また金メダル作って、それを渡すっていうことはないでしょうね。
いや、それでも気持ち的に嫌でしょ。あれが、あれが溶けて、また、
余計。
また蘇ったと思ったらね。
いや、それはナンバーアロタと言うてもっていう世界やから、うん
でね。ネットオークションに出したところで、それを欲しがる人も。
まあ、ね、いや、ネットオークションまず出せないからね、そんなもん。
出したらなんかすごい言われますよ。
だいたい誰が出すねんって話よ、ネットオークションに。
まあ、そうですよね。あの選手しかいない
そうです。そうや。これほど、名古屋市とかかっちゃったネットオークションでって、入札する誰が出したんやってなるから
さ。特定されますもんね。
特定されちゃうから、それも無理やし。
無理やね。
難しい、
ね。難しいですよね。
隅田竜兵のハマグリ顧問の編、今夜は真夏のサイキックミーティング2021をお送りしております。
ここまで喋ってたと思ったけどやりにくい世の中になったな。
そうですね。
それこんな言うとあかんねんけど、ね、やりにくい世の中になってるの、うん、確かよ。
まあだからそうなんですよね、言葉を選ばなあかんし、
一回頭で考えますよね。
そうなんですよ、
うんうん、
でまあこの番組とそのね、オリンピックでいろいろ炎上してたタイミングあったじゃないですか。はい、でこの番組まあ何のことやったかなんかまあ、うん、話したことで後から収録した後、あれ今の時代まずかったんちゃうかなと思って、うん、ディレクターに電話したりとかしたら、うん、いや注目度が全く違うから何とも言われませんよ。誰からも何も言われることなく、
はいはい、
とかね。
いやー、うん、でも
まあ昔でも弁護士でもそう思うねんから。
ねえ。
もう一般のね、なんかやってる人の表現の仕方っていうのはもう本当に難しい時代になってるから。
うん、
いや、だからでもなんかね、もう例えばこの間ね、はい、うちの長野のラジオのサタデーで、はい、同志社女子が、はいはい、ミスキャン辞めたっていう話、ね。
あ、ミスキャンパス。
ミスキャンパスを辞めたって言うけど、はい、同志社女子でミスコンをやるっていうのが、なんであかんのか俺分からへんねんね。いや、俺これ男子大学生が自分らでなんかサークル的にやって、
はいはい、
男の審査員ばっかりで水着コンテストやるって言って、うん、それは今の時代どうやねんって叩かれても仕方がないなと思うけど、女子大生の同志社女子大学が、うん、ミスキャンパスを選ぶって言ったら、出んのも生徒さんで、選ぶのも女の人やったら、それでいい形で、やってみたらいいんじゃねえのかなって俺思うねんけど。
そこも今言われるルッキズムっていうやつで。
でも多様性って言うんやったら、ルッキズムも多様性やんか。
はいはい。
うん、矛盾してくるんだよね。
いやだってその多様性っていうのは、うん、あらゆる人の多様性を認めますやったら、うんまあ、容姿がええっていうのも多様性の一つやし。
だからそこが今の時代は、容姿の良し悪しで何か評価することはあったらあかんみたいな形になってるんですよね。
だから同志社女子やったら女性の審査員で、容姿の良し悪しにプラスアルファ何かを付け加えてやったらよかったねんけど、結局今のご時世に合わんからってやめるけど、やめるときにそこでなんかどう、なんでその過程でやめるか、多様性を鑑みてっていうのを一文入れてんだけど、そこちょっと引っかかんの。多様性鑑みたら、あらゆることを多様性じゃないの？
うん。だからその、
容姿に
恵まれてるということも、
多様性の一つやろ？
一つやし、それ言うんやったらね、受験とかなんやろって思うわけよ。
うん、
受験で差つけるわけでしょ？
はいはいはい。
おかしいやん。だから、勉強したしてないやけども、勉強しても、なかなか頭に入ってこない人もいれば、パッとやっただけで入る人ももちろんいるわけだから、これ多様性やんか。
多様性。
だからこれルッキズムみたいなもんじゃないですか、言うてみたら。
うん。うん、
だから、見た目だけが言われて、その頭の中ということをそれほど言われないっていうのが、やっぱりなんかちょっとそれもおかしいなと思いますけどね。
うん、だから多様性ってみんな言うねんけど、うん、なんか多様性って言ってるけど、見た目だけのことに容姿になるとみんな、そこでわーっと、
うん。ってなりますやろ。
なるやろ、
うん、
でも多様性やったら、あらゆる多様性がいるんじゃないのって
思いますよ。
だから顔だけがすごいいいってスタイリストもいいっていう人も、それはそれぞれ特性にしかなれへんから、
うん、まあそのスポーツ得意とかっていうのとね、うん、何が違うのかっていうふうに、
いやいやだから足が速いと何が違うのかっていうのと思うねんけどな、
うん、いやそうなんですよ。
だから持って生まれたもんだけであんた得してるやんっていう世界は多様性に認められないのかなと思うね、
うん
だから俺は第二世大学生のやるようなミスコンは好きじゃないけど、はい、女子大生が自分らでやろうって、自分のところのミスキャンパスで容姿鍛錬とか、はい、勉強で学問とか得意とかをやって、女性同士で審査したら、それはそれで価値があってもええのかなって思うねんけど、それ言い出したら、ほら全国の女性アナウンサーになぜミスコン出身者が多いんやってことも、多様性なのかそれはルッキズムなのかっていう議論に持っていくのかなと思うねんけどな。うん
だから、多様性を、ね、その、飛ぶならば、ね、女子アナウンサー、女性アナウンサーも、いろんな容姿の人がいていいはずや、みたいな。
だけども、やっぱり綺麗な人が多いですよね。ある意味。
まあ、絶対そういうね、うん、尺度で選んでますよね。
そうやね。うん、ね。だから、うん、そこなんかは、だから、ほんまに、ものすごく難しい時代になってきてるから、うん、なんか、かたやっぱ、いや、ミスコンは絶対あかんねんって、うん、絶対あかん主義の人もおるねんけど、なんか、俺なんか、いや、それも含め、多様性って言葉が、なんか、多様性を前に出す割には、うん、違う意見は絶対潰しに来るやんから、
うん。そうですね。
多様性ってのはいろんな意見もあるよって、はい、でも誰かまとめなあかんからまとめますよってことやけど、うんはいはい、なんかちょっと違う意見言うたら、またガーって
今はそうですね。もう SNS でももう潰し合いが、う
ん、だからマウント取りにくいやんか。だからあの辺が難しいな、難しい時代やなと思う本当に。
だからあのオリンピックとかね、金メダル取ったり入賞したりとかしたらね、みんな感動いただいたとかね、はい、勇気いただいたとか言うじゃないですか。みんな一生懸命頑張って、これはその通りなんだろうけど、はい、例えば美魔女とか言われてる人も、うん、美のためにめちゃくちゃ努力してるわけですよ。うん、だからああいう存在になってるわけですよ。だからそれに対して感動をもらいましたとか勇気いただきましたとかあんまり言われないじゃないですか。言うてみたら。でもやっぱり頑張ってるのは一緒ですよ。もう人知れずどんくらい頑張ってるかと、今 YouTube があるからその辺公開してくれてるから。
美魔女の YouTube もご覧になられてるんですか？
見てます。はい。
アナコンダと美魔女。ひどいな。アナコンダが、いや美魔女がアナコンダに飲まれたりとか、もう最高の YouTube ですよね。
もう素晴らしいね。そういう人が出てきたらね。
でもそうなっていくでしょ。どんどん極端な方向に振り出したら。
うん、なっていくから、そうですね。うん、僕だからね、あの、さっきね、ちょっと話の途中ですけどって言おうと思ったのが、はい、まあ、まこちゃんがセントジェームスの催眠術にかかって、
また冒頭に戻
って、ものすごいリアルファイト展開した、はい。これはすごいなと思ったんですよ。はい、なんで今、まさに思ったんですよ、はい、今。で、なぜかというと、あの、木村正彦はなぜ力道団を殺さなかったか、
はいはい、
ドキュメントがあって、
面白かったです。
はい。あの、増田さんでしたかね、著者の、
はいはい。
あの方が今 YouTube やってるんですよ。うん、で、それでいろいろ、あの、いろんな格闘のこと語ってんだけども、その時に出てきたのが、アントニオ猪木の異種格闘技戦なんですよ、うん。ルスカとやった、ね、アリとやったって、はいはい、それを語るルスカと猪木の試合を語ってんだけど、あれは、まあ、だから、嘘本当とかいうのを置いといて、うん、あの試合はほんまハラハラして、すごいリアルファイトとして非常にいい試合だって言ってるの、彼が。で、それ僕今思い出したんですよ。要はもういい試合になると、嘘とか本当関係なくなるんだと。で、あの人は ものすごい真剣勝負追求してる人やから、嘘は嘘という人なんですよ。だけども、猪木の試合はもうまさに見てて、手に汗握ってハラハラしたと。これがやっぱり僕はスペクテータースポーツとしてのプロレスの真髄だと思うんですよね。
うん、
だやっぱり僕、まこちゃんのあのセントジェームスのあのかかり方っていうのはもうそこ、もうこれ、
いや、猪木ルスカ戦並みなんです
よ、ね。思いましたわ。
まあ、ウィリアム・ルスカはね、あの、うん、言って、後に言ってましたけどね、はいはい、坂口さんが、あの時ルスカね、奥さんがちょっと病気で。
ご病気で。
ご病気で大変やってね、うんはい。で、あの、坂口さんが奥様をちゃんと我々は、あの、ちゃんと手術代出しますよ、と。
うん
分かってはりますねって。で、ちゃんと、それももっと、あの、最初の提示よりギャラが多かったみたいなことを、なんかインタビューで言ってはりましたから、
はい、はい。
その時に言ってましたよ、ルスカ。猪木さんも坂口さんもいい人だったって
言
ってましたから。でも、見てて面白かった。
面白かったな、あれはね。
面白かった。う
んうん、僕らそのリアルタイムで見てないですけど、後から見てもあの、バックドロップ3連発ですか。
3連発、うん、あれはもう良かったですよ。
ね、うんやっぱりだからね、そこも僕ら、その、リアルファイトも好きやけど、やっぱりそのプロレスもやっぱりいいんだよなっていうことをね。はい、
で、あの当時のやっぱり猪木さんは強かったですよね。きっと。
はい、はい。そうでなかったらあの試合はできない。
そうです。ああいうのを見てた時には説得力ありましたからね。
はい。
はい。ですよ。あの、馬場さんとラジャライオンがやった時とかとはまた、ね
え。またお前もなんか偉いとこ持ってくんなもう今、聞いてる人で50歳以上になってもうラジャライオンって覚えてないと思うよ。
もしかしてこれ、毎回言うてるかもしれないですけど、お二人と喋るときにラジャライオンの話とマーティン・セント・ジェームスの話は。
マーティン・セント・ジェームスと猪木の話は必ず出てる。
ね、
はい。俺らもう、ね、年に2回このラジャライオンを確認しに来てる回みたいな
そうそうそうそう。
ねえ、思い出さんと。
でも、あの、惜しかったのがね、トム・マギーなんですよ。
トム・マギー、超主力は。
トム・マギーはね。
トム・マギーってあの、ウェイトリフティングの選手だった、
ね、あの、すごい逆算で、はいはい、すごい、あの、身体能力高かって、はい、で、2枚目やったし、うんうん、プロレスラーって売れるって判断されてたんですよ。WWF も、はい、あの、興味持ってたんですよね。でも結局売れなかったんですよ。うんうん、で、なぜかなと思うんですよ。あれ、惜しかったなと。結構、向こうでプロレスやったらしいんですけど。
あ、そうですよね。プロレスラーやったと思います
よ。そうなんですよ。で、物にならなかったらしいんですよ。はい、で、なぜかって、そこが悪かったんちゃうかっていうね。
あ、そこが。
はい。プロレスラーやっぱりそこが悪いとダメなんですよね。悪すぎると。ちょっとぐらい悪いのはいいんですけど。うん。だもったいないなと僕は今でもトム・マギーもったいないって言うてるんですよ。 はい。
誰と言うの？それやったらもう、トムマリーも、そこが悪かったっていう話で、終わられて、俺らどう繋いでいいかわからんな。もう、稲川淳じゃないけど、話を紡げないよ。トム・マギーの素行が悪かった。じゃあ、俺なんかもっと受け身が下手やったとか、そっちに行くんかな、思って今、話聞いてて。なんか、それってなんかもう、今、日ハムの中田に一番きついような話やんか。
中田選手
も、ね。あいつ、バッターやるけど、素行が悪かったんだよっていうのと同じ
で。でも、あの中田選手も言ったら、結構、の話にされてて、うん、対象とか言われて、
うん、だからね、
いじりとか言われたわけでしょ？
そうなんですよ。で、清原選手もそうだけど、
うん、
あのね、あったら才能のある人をあえて潰していく可能性もあるんですよ。だから、やりようによっては大谷翔平とかとね、並ぶぐらいになるかもしれない。からも含めてね。うん、でも、それが、清原もそうでしょ、
はいはい、
本来、あれぐらいになってもおかしくなかったんだけど、みんながもう、もう好きにしていいよ、好きにしていいよってなことで。
そうですね。1年目が一番成績良かったぐらいですもんね。31本ホームラン打って、うん、3割打って。
はい。
はい。はい、
だから伸ばしてたあの人はやっぱり50本ぐらい打てる人ですよ。
うん。
うん。だからそういうのもったいないなと思ったりするんですよ。
うん。あの、ね、時代で言うと、中田選手のね、殴って、まあ、それは今の時代許されないことかもしれないですけど、うん、昔だったら、よく星野仙一さんの鉄拳制裁が、あたかも美談のように、
語られ
てあれで目覚めてっていうようなね、
そうやね。
言われ方してましたもんね。
そうやね。だからあれ、すごいよね。
うん。
うん
うん、
なんかあの、なんか美談やったもんな。
美談やったんです。あの、堀内恒雄も昔、昔、うん、あの、ジャイアンツの寮に住んでる時に、うん、まあ、そこが悪かったんですよ。トム・マギーバリに、うん、堀内恒雄は。
よく悪かった。
で、その時に。
だって、悪太郎って言われて
た、ね。悪太郎ってね、言われてて。で、その時に、もうそれを見かねた王貞治が殴ったっていうのを美談として語られてるんです、うん、ずっとね。はいうんはい、だからそこの、なんか。
やべ、トム・マギーも王貞治が殴ったらな。
あ、立ち直ったかもしれない。トムマギー。
なんかそこが、この完全にこの昔から語り継がれたこの分断が生じてますよね、その。
はい、そうやね、うん。だからもうな、星野さんの鉄拳先生は本当に有名で、うん、みんなをベンチ裏で殴ったりとかしたっていうけど、ね、それで目覚めたっていうんだけど、目覚めてなかったらどうなっててやな、
目覚めてへん選手もいるし、で、よく言われてたのが、うん、星野監督のその人心掌握術が素晴らしいのは、うん、鉄拳制裁はするけれども、その選手の奥さんの誕生日には花を送ると。
うん、
でも僕がもし選手やったら、花いらんから殴らんといてくれって、ね、思うと思うんですよ。
そうなんですよ。でも、その頃本当に美談で、うん、あの、昭和40年代、50年代ぐらいまでも美談やったと思うんですよ。というのは、巨人の星とかね、
はいはい、
星飛雄馬はおとんからこんなギブスはめられて、あれで学校行ってるわけだよ。あれ虐待。
言われますよ。
ですやん。今通用しないでしょ、あれ。
自走とかに通報されますよね。
うん。
あの、変なコール言
う
て。
うん。もう動けないんじゃあれ。ピーンってこうなる
の。星さんとこの子言
う
て。
うん。
ねえ。
ほんで、ヒューマも、クラスから、お前変なんつけてって言われたら、ほ、はい、んだら、ヒューマそれ外して、そいつにつけるんですよ。はい、だもうピーンってなって、それで動いてみろとか俺はそれで動いてんだみたいなね。うん。あれすごいでしょ、あんな親。
うん。
ねえ。
いや、ほんまそうなんですよ。そこの、そこの、ねえ、だからその、それをね。
もうちょっとリアリティのある話してくれ。
だからそれを今のルールで裁いたらおかしな話になるじゃん、ね。これは虐待だとか言い出したら。だからその辺のね、はい、
うん。
うん、時代背景と言いますか。
そうですね。うんうん、だ巨人軍でも死のロック、ノックっていうのがあって、はい、千本ノックとかやってたんですよ。今は多分ダメですよ。
うんうん、伊藤キャンプで、もう、うん、ね、もう、ほとんど、
だからもうね、あの、なんか江川さんとか西本さんぐらいは、うん、あのね、あの、ちょうど、今日ジャイアンツが、うん、優勝できなかった V9 の後、はい、終わった時に、長嶋監督になったら全然ダメやった時に、伊藤キャンプで、地獄のような特訓をしたって、言ってましたもんね。
はい、ね。うんうん、今はそういうことやったらやっぱり球団自体がね。
言われるでしょ
う。言われるでしょうね、うん。うん。だからその辺ももう、あれですね、やっぱり、ほんと難しいですね。
う
ん。やっぱりスポーツぐらいとか言う人も、まあ、ね、年上のやつだといるんだけどね、はいはい、それぐらい厳しくやってて、うん、当たり前だよ、みたいな人もいるんやるけど、うん、もう通用しないんですよ。
いや、でもそういうのと無縁のとこで、うん、大谷翔平君がメジャーであんだけ成功したら、うん、もうそういう大会系がどうのこうのとか、はいはい、っていう話はもう、うん、多分消え去ってると思うよ。
ですね。
だからまあ、大谷君がどんだけ努力してかもう分からへん、分からへんよ。
はい、
分からへんけど、その鉄拳制裁とか、
はないですね。
ね、そういう話が出てこない限り、
うん、
もう全然違う世界にもう来てると思うで、
う
あの、やっぱり。
大谷くんは昔から、グラフを作って、うん、はい、自分はこうなりたいというのを決めて、はい、そうなるためにどうしたらいいかということをね、細分化していってたんですよね。で、その中で、人に親切にするとかね、うん、ありがとうというとかね、でもあるらしいんですよ。
そういうことも含まれてる。
はい。だから人に好かれると。うん、で、好かれたら、うん、まあ、レギュラーに近くなるからという、好かれる、好かれるためには、ちゃんと挨拶をするとか、親切にするとか、こう、で、親切にするためにはどうするかといえば、例えば道に会った人に対して、あの、気を配るとか、はいはい、なんかそういうこと、全部細分化していくらしいんです、あの人。うん、全部図表にしていくんだって、うん。そしてあの状態になっていったという人やから、頭でずっと考えて、それを表組みにして実践してきた人ですよ。う
ん、あの、しんすけさんがノート書いてたみたいな。
あんな感じです。
棒グラフつけてたとか言うじゃないですか。うん、
はいはい。
うん、なんかそういうことをしてるんですね。
類の人ですね。はいはい。すごいなと思って。うん。それに持って生まれたものの、やっぱりそのなんていうの、才覚、才能がある。それを相まったないなるっていうね。すごいな感じですね。
でも美談ってさっき言ったけど、うん、美談は残ってる選手が美談を喋ってて、うん、多分やめていった選手は全然美談として語ってないわけだからね、これはもう歴史と同じで勝者によって語られるってわけやろ、うん、負けた方はもう全然何も歴史に表舞台残ってて、あいつアホやってんと言われるけど、うん、だからプロ野球選手も星野監督に殴られてもぐっと頑張った人はそれを後にええ思い出に消化できるぐらいその位置に行ったってことやろ、
はいはい、
だから堀内さんがって王さんに殴られたけど、後に巨人の大エースとしてずっと長年やってて巨人の監督も務めたから、あの時王さんに殴られて目覚めたんですよ。
美談やね。
美談やんか、うんうん。そこでもし殴られた後で何も成績悪かったら王さんに恨みだけ持つかもしれない、
う
ん。
そうですね。そういうことですよね。
それはもう
やっぱ結果論だよね、美談は、ね。
美談は結果論
だよ。その陰にどんだけね。
そうそうそうそう。
成功しなかった。
だからこう、それ恨んでる厳しくね、バレーボールとかでもね、うん、コーチがその選手にね、うん、もうバリ雑言やったわけですよ、なんか。それ聞いてるときに、美談や、これは美談やと思う人いないわけですよ。うん、それを乗り越えて、メダルを取ったときに初めて美談として成り立つっていうか、うん、だかその途中はやっぱりもうダメですよね。
うん
うん、やっぱり結果出さない限り美談にはなり得ないという。
そうやね、うん、まあ、美談ってのはやっぱりだからスポーツグラフィックナンバーでその結果残した人がその思い出を語った時に、うん、ああええ話やってみんな、うん、ナンバーとか読みながらね、うん、思うわけやから、
うんうん、だから普通の成績でね、はい、例えばバッターでね、だいたい障害打率が2割1分ぐらいでね、ホームランが2本ぐらいでねで、まあ、5年で辞めましたという人の話はあまり聞きたくないですよね
清原選手のね、うん、甲子園で13本ホームラン打って、春夏5回出て13本打って、うん、その打たれた人の告白の本があって、それは面白かったんですよ。
あ、それ面白いね。
そう、みんなその打たれた、うん、それをきっかけにどういう人生を歩んだか、うん、そこで挫折を感じるんだけれども、はいはい、だからある人はそれがトラウマになって球が投げられなくなる。ある人は自信を持って、うん、もうそれを糧に野球選手として進んでいきとか、
うんうん、
なんかもういろいろ人生が、
あるんやね、
そこから分岐点になるんですけど、うん、一方でそのプロになった清原選手に夢を託して、みんながずっと応援して、テレビで見て、東京ドーム行って、応援して、うん、で、その後、だいぶ経って、今度は清原が挫折して、うん、その清原にエールを送るっていう本で、それは、すごい面白いんですけど、ただその、清原選手という成功して、また挫折した人がいるから、
こその話ね。
そうそうそう。
全員が、その、大した成績残してん人やったら、なかなかドラマがないから、
うん、ねえ。そうですよね。
うん。
うん、わかりますわかります。だからやっぱり何かやっぱりね、みんなが知ってるような人が生まれてこない限りは何も話にならない。
だからやっぱり今 YouTube でプロ野球の元プロ野球選手が語る、うん、はいはい、この場面こうやったって話はやっぱりみんな人気なんは、うん、はあ、その時そう考えたんかっていうのが知れるからやっぱ面白いのよね。
うん、ですよね、うん。で、ああいうね、ドキュメント、江夏の30何球とかって。
29。
はい、増やすな。
いや、
増やす。
19増えましたね。
19増えたら今。は
い、いや、そういうのってね、そのタイトルの付け方も含めてね、うん、すごくうまいな、
まあドラマチックになりますよね。
やっぱりなんか、うん、あの場面見てた人間は、うん、僕なんか見てたから、うん、へえ、あの時江夏さんこんなこと考えたんや、
衣笠はああいう時にねすごいいい言葉
をかけた、うん、マウンドに行ったんやとかね。
そうですね、お前が辞めるんやったら俺も辞めるみたいなこと言ったっていう、う
ん、そうね、うん、はい、ね、う
ん、だからやっぱあれもちゃんと最後抑えたからあの話が成り立つわけで、
そうや、
あれ打たれてたから29球もなんもないやろみたいな
21球もなかったし、あそれとはまた違う本で、うん、近鉄西本監督の悲願達成とかいう本になる、う
ん、
あの江夏とどう対峙したのか、
勝った方の歴史が
語り継がれて、
勝者の歴史なんですね、歴史は大体そうですよね、
うん、
うん、
隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は北野誠さんと竹内義和先生をお迎えして、誠のじゃないか、真夏のサイキックミーティング2021をお送りしております。
は
い、
まあ、話は多岐にわたってます、
ね。多岐にわたっておりますね。
ねえ、
はい、夏なので、はい、ちょっと怖い話があるんですけど、一つやっていいですか。
全然全然全然。
この前、竹書房主催の怪談最強戦というのが関西でありまして、はいはい、関西大会が、はいはい、僕審査員やらせていただいたんだけど、その同じ審査員で、田辺聖也さんという女性の作家の方が、いらっしゃってね、うん、その方と、まあ、後々配信もしたんですけど、はい、その時伺った話なんですけど、はい、その聖也さんから、うん、その聖也さんという方は、
田辺聖也さんが伺った話、
ね、まあ、から伺った話なんですけど、はい、枚方にね、ある神社があって、そこは鬼の起源というか、鬼を祀ってる神社らしいんですよ。で、はい、そういうの好きな方なので、そこに行ったら、神社に入っていこうとしたら、後ろでね、ブン、ブン、ブンって空気を切ろうとするんだって。うん、ふっと向ったら、フルフェイスのヘルメット被って、上半身裸の男がゴルフラブブン、ブン、ブンって振り回して、近づいてくるんだって。うわーっと思って怖いやん。スーッと逃げて、で、そのまま家まで、大阪の家まで戻ったらしいんですよ。うん、で、旦那が炎上等っていう、芥川賞をもらった、すごい有名な作家の方で、その旦那に、こんな怖いことがあったんですよって話したら、ああ、そういうこともあるかな、なんやろねって話してたらしいんですよ。うん、だその日の夜中に、そのマンションに、朝の4時ぐらいに、ピーン、ポーンって、チャイムが鳴ったんだって。で、おっと思って行こうと思ったら旦那がね、いや、こんな時間に、もうそれ電話ええで、つって、そうやね、と思って、またピーン、ポーンって鳴ったんだって。うん、怖いなとちょっと思ったらしいんですよ。まあ、全部もう無視して寝ようと寝て、うん、で、朝起きて7時頃、玄関を開けたら、ドアを開けたら、玄関の横にスイカが置かれてて、うん、スイカにゴルフクラブが突き刺さってたんだって。うん、で、そのスイカの横にマジックで、お前の頭って書かれてたらしいんですよ。うん。で、そのスイカの中を見たら、乳歯というか子供の歯が2本入ってたって。
うわ、怖っ。
うん、という話を聞いて、
もう、
わーっと思って。
どっから家分かってんやろな。
だから、ついてきてたんちゃうかかっつって。
う
ん、そのフルフェイスの人が。
うん。
うん、ちょっと嫌な話でしょ。
うん。
うん、ちょっとこれ、何の結論もないんですけど。
ストーカーみたいな案件やね。でも、うん、そっから逃げて帰って、いきなりついてこないんやろ。フルフェイスで上半身裸でゴルフクラブ回したやつが、電車に乗って帰ってくるとは思え
ん。思えんから、うん、だからその、せいやさんも言っとってんやけど、フルフェイスというのは、脱いだら誰か分からへんでしょ。うん、で、はい、上半身も T シャツ一枚着たらもう終わりやんか。
終わりやん、ね。
だからそれでついて来られてたら分からへん
って。ああ、そうかそうか。
うん。
はい、はい、はい。
だからなんかどうも気味の悪い話を聞いたなと思って。嫌な話やな。
嫌な話やね。
思いました、
うん。なるほど。
はい。
ね。ストーカーっぽい話やけどね、それは。
そうです
ね。人怖ってやつですね。
うん、あんまり
心霊とか
言うんじゃなくて。心霊とか幽霊とかじゃなくて。
なくてね。
うん、
いやもうね、でもまこっちゃんも本当にお前ら行くなんてずっと心霊番組やられてるから、うん、だんだんとその心霊に対する、なんかハードルが下がってくるというか、
あ、
ちょっとこう、おいでおいでっていうような感じに。
もう今おいでおいでやね。
ですよね。
そういうもんですか。
いやもうそんなもんそんなもん。生涯で一度は、あのね、あの幽霊見てみたいからね。
うん、
いや、こんだけ言っててもなかなか見れんから。
はいはい、
だからもう写真とかにね、心霊写真をよく写ったりとか、うん、そのザラにすんねんけど、やっぱり目の前で現れるってなかなかないから、
うん、
だから昔ね、あの、うちの若手芸人が、
はい、
笠木のね、入った時に、うん、あの、イベントに使うために撮った時には自分の左肩に、はい、上に女が写ったぐらい、あれぐらい
がですね。
あれぐらいやね。7秒、5、6秒やけどね。
ね、
うん、
あれ自体はもうインチキじゃないけど、僕ら分かった上での話やから、あれは怖かったですね。
そう、あれはね、うちのね、うん、ね、弟子っ子が、
はい、
こんな映像、ひょっとしたら師匠、これ幽霊じゃないですかねって持ってきた、またあの映像、うん、サイキックの終わった後、はい、みんなで飯食いながら、
見て、
みんなでカメラで見ましたね。
へ
ぇ、おこれは言
う
て。
ふーっと来るんですよ。
うん。
うん、
ほんまに、うん。あれは見事な、今でもちょっとね、はい、その検索したら出てきますけども、
はい、
テレビでも流れたんでね。
はい。あれだから、広金健司先生があれを見てね、
うん、
これはインチキが作ってるって言ったぐらい、やっぱりもうはっきり映ってるんですよ。だから誰が見てもね、作ってると思うんですよ。はいはい、でも僕はこれ作ってないの分かってるから、
そうやね
んね。あれが怖いんですよ。
ね、うちの教師がね、もう震えながら、うん、これは、
ね、
師匠見てください。ひょっとしたら幽霊が撮れたかもしれませんっていうのがね。
うん。 あれはほんまに一番僕は。
でもそう言い出したらね、隅田が今京都に住んでたら、はい、京都なんかね、もう戦乱のね、うん、もう天地ですから。
もうね、ハマグリ御門が、隅田日光型にありますからね。
あるからね、うん。そう。でも最近聞かれようになったね、ほんまに、あの、名古屋のラジオでも言ったけど、はい、落ち武者とか、昔は緑ヶ池とか言ったらね、もう落ち武者呼んでったりとかしてんけど、
あんまりね。
今、緑ヶ池の周りもめっちゃ新興住宅地になってるよな。
うんはい、そうなんですよ。だから、そういう話って今ないんですかね、その新興住宅地にそういうのがっていう
なあ、あんまり聞かん
ね、新しいそういう階段っていうのは。
そうですね、うん、うん、やっぱりまあ住みにくくなってるんでしょうね、出にくくなってるとかね、
うん、もう時代が変わって、
いや
もう
ほんまに昔俺が共産の頃にね、はい、あのミドル街家の周りの学生アパートの、ね、アパートで安かったんで、本当にあの辺りってもうなんか漆黒の闇が訪れてましたから、ね、京都岩倉とかね、はいは
い、もう暗いですよね、うん、真っ暗で夜なんかね、
街灯も少なかったし、はい、う
ん、そんなコンビニもないし、
コンビニもないし、うん、はい、だからそう考えたら共産なんかもあの辺りなんかはもう街灯も少なかったし、本当にまだ田んぼとか畑もめちゃくちゃ多かったから、
うん、やっぱり闇がないと出ぬくいですよね、
うんうん、そうやね、
闇ですよねやっぱりね、うんうんうん。明るかったらなんともない。だから、あの、この前、下駄花尾がね、はい、四国八十八箇所のお遍路に行ったんですよ。歩き遍路ってやつで、はいはいはい。で、やっぱ歩いていくから、やっぱり夜中山道を歩く。はい、山に迷い込んでしまうってあるでしょ、うん、で夜中やっぱ山道めちゃくちゃ怖いんだって。うん、で、特に街灯とかなかったら真っ暗じゃないですか。うん、だから、毛玉物がやっぱおるんだってね。
毛玉
物。毛玉物。だから、毛玉物と、まあ、例えば野良犬とか野犬と向かい合ったらもう、向こう死ぬ覚悟で来るらしいんですよ。はい、怖いから向こうも、はいはい。だからそういうのと向かい合うということで人間ってあんまりないじゃないですか、昼間とか。
そのアナゴンダみたいにこっちから抱きつきにくるような、その戦法で。
あの、うん、どっち怖いかな、野犬とアナコンダ。
さっきのアナコンダの話で一番おもろいのが、8メートル9、7メートル9、6メートル9って。
そんな階級、階級制なんですよ。階級制で。
階級があるのかな、思いながら。
生きてるので一番、はい、あの、長かったの、大きいのが10メーターってのがあるんですよ。10メーター、うん。で、それを超えるのはまず発見されてないんだけど、死体としては15メーターとかの。
いるんですか、
うん、が発見されたとかあるんですよ、うん。動いてる、生きてるやつで10メーター超えるとなかなかないから、うん、まあ大体6メーターか7メーターと言われて、巨大ヘビは、うん、でも中にはそれを超えるものがあるし、理論上は20メートル超えるやつもおっても不思議じゃないって
、うんうんうん、あ、そういうものなんですか、
はい、で20メートル超えるヘビってことは怖いでしょ
いや怖いですよ、
怖い、
怖いですよ
アナコンダ殺法っていうのは、あれは誰でした、はい、
マークルインです。
マークルイン。
マークルイン。はい、マークルイン。マークルインが、あの、僕らが子供の時も晩年のマークルインで、うん、なんかね、よう誰かにこう、おんぶしてもらってる感じで、はい、アナコンダ殺法、うん、スリーパーホールでやってたんですけど、はい、全然痛そうに見えなかったんですよね。はい、なんかおんぶしてもらってるだけで、うん、で、掴むとこないから、うん、あのスリーパーホールドしてるみたいな、
みたいなね、
マークルインは。
うんうん、まあ、粉木じじいが、まあ、ちょっと、スリーパーホールドしてるような感じ。そ
うです。粉木じじいのイメージですね、マークルインはもう。は
い、
は
い。だから、バンガニアも粉木じじいみたいな感じで、ね、スリーパーホールドやってたから、スリーパーホールドの人ってやっぱり粉木じじいに見えがちですよね。
バンガニアもそうですよね、
僕は。晩年しか見てないから。
あの、プロレス大百科で見たら、うん、あの、すごい、今までの実績はすごいですけど、ね、どう見ても普通のおじいちゃんに
しか見えない。
僕らも見た時はね、もう鶴田とやった時なんか、ほんまにもう、もうなんか、おじいちゃんやったね。
おじいちゃん、おじいちゃんやったな。
合わすのが、ジャンボ鶴田も大変やったみたいな感じで。
うん、
もうドリーとかでも、今から考えたら結構僕と今の自分と同じ年ぐらいかなとか思うんですけど、うん、かなりおじいちゃんに見えましたもんね。
見えましたね。うん、まあ若い頃はやっぱりかっこよかったですけどね。
ドリーファンクジュニア。
ドリーファンクジュニアの僕ら若い頃、まああの薄ハゲでしたけど、かっこよかったし、やっぱスピニングトーホールドかっこよく見えたんですよ。うん、あれが。あら、なんで回るのっていう感じだけど、回るのがなかっこよかったんですよ。うん。うん、今あれ、今、それ見たらね、なんか、どこが効いてるか分からん技ですからね。
そうそう、くるくるくるく回ってるだけですもんね。
足首持ってね。
ねえ、
うん。あれ、足首が決まるんやとか言うんですよね。
そうですね。あの、膝を決めながら、膝が決めながら足首を決めて回転してるっていうね、うん。回転させない方が決まるんですけど、回転しないと見場悪いんで。
夢もクソもない感じやな。そらそうやわな。
そらそうですよ。
回ってるうちに蹴られるに決まってるもん
ね。決まってるもんね。
はいはいはい。はいはい、見場の問題ですよね。
ね。
やっぱりあの、見場って大事ですよね。大事ですよ。なんか、やっぱり、うん、なんか今いろいろ言われてるけども、まあなんかガチのアルティメットとか見てると、うん、もうあれなるとなんかもうなんか見場とか関係なくて、うんうん、ただもうなんかボコボコにするかどうかだけの戦いやから、おもろいって言ったらおもろいんかなとちょっと逆に思ってまうねんな。
やっぱりこう、あの、まあでも竹原の、あの、この、 ボディーパンチ。あれかっこいいと思いますよね。やっぱりかなりいい角度でこういつも入るんだけど。
竹原
選手って一回眼科なんかになられて。
ああ、ボクシングの。
ボクシング
の。
はいはいはい。はい、やっぱ強いですね、あ
の人。ガチンコの。
うん、はいはい。そう、もう今 YouTube で何回か素人相手にやってますから、はい、
やってますけどね。うん。
あの素人相手シリーズも増えたな。
増えた。
YouTube ね。
で、あれ一回ね、確認取ったかんだからね、スパーリングほんまにしますねって、スパーリングと言わないといけないんですよ。
はいはいはい。
うん、そうでないとダメなんですよね。うん。で、やっぱりそれはプロとアマの差っていうのはもう、
大きいけどね。
大きいから、いくら馬力ある若いやつで大きかってもやっぱりダメですね。
で、プロレスラーもみんなやってますね、今 YouTube。昭和のレスラーが。
はい。
ね、
ああ、YouTube やってますね。
で、キラーカーンさんが、要、長州選手の悪口を言うてるんですよね。
そういえば、
はい、
今、思い出した。
思い出されましたか。
先週、
はい、
東京のラジオ日記行く時の、
はい、
新橋の駅降りた時に、
はい、
キラーカーンさんにばったり会った。
へー。
いやーもうめちゃくちゃおじいちゃんやったで。
もう75近い。
いやもうほんまに、ね、昔ね、何度か取材したことがある
の、ね。あ、そうですか。
新宿のあの店、尾、はいはい、崎豊が来た店で。
かんちゃん。
はい、そう、かんちゃんの店に2回ほど、トゥナイト2でロケ行ったことがあるので、この間びっくりした。もう、新橋でばったり会った時に、
はい、
うわっと思って。今、あの辺で店やったはんのかな。
あ、もう店を閉じられた。
閉じましたね。
店を閉じた理由が、新大久保でやってらっしゃって。
はいはいはい。
で、ある女子大生何人組かが、
はい、
その、あこは普通の居酒屋やのに、うん、韓国料理店と間違えて入ってきて、うん、縮みくださいって言って、うん、もうすべてその街が嫌いになったらしいんですよ。トースポで告白されてました。もうすべてが嫌になったと。うちは、縮み合ってへんのに間違えられた。
そういう性格の方がね、長州さんの悪口言うてもあまり信憑性がないよね。
まあ一つなんかあったら、多分縮み程度のことでも。
街を嫌いになる。
街嫌いになるぐらいから、長州さんからしたらね。
そんな理由で店辞めた。
いや、変えてましたね。だからそう、
前田明さんもね、訪問してたけど。
あ、はい、YouTube で訪問されてましたね。
訪問してたやろ。
ねえ。いや、すごいね。まあ、そこも極端やから、ねえ、やっぱりあれだけのファイトできたのかもしれないけどね。
もう昔はね、すごい迫力ありましたもんね。うん、ね、日本人で、あんだけ195センチぐらいあって、スーパーヘビー級で。
今はなんかほんまに、ええ、おじいちゃんになってありました
ね。おじいちゃんに。
ちょっとさすがになんか、往年のあの体格、まあ、背は高いからを、キラーカーンさんで分かったんですけど、なんかもううつろな感じで、新橋の改札で見て、声かけようかどうか迷ったんですけども、声かけて、なんか俺のことを分かって、説明するのが大変かなというのもあって、僕も急いでたんで、ちょっともう通り過ぎたんですけどもね。
はい、はいはいはい。
まさかあんなとこでね、モンゴリアン、ね、往年のモンゴリアンチョップ売ってくださいとも言われんし。
すごいね、
うん。
たまたま。
たまたまお会いしましたけど。
やつ選手とかね、もうみんなやってますよね。
やってますね。
うん。
やつ選手の YouTube はね、おりゃってにも入るんですよ。
あ、おりゃ。
おりゃ。
おりゃ。
うん。あれがもう嫌でね。
あ、それもご覧になられてて。
はい。おりゃって、ここという時、おりゃって入るんですよ。
まあでもあれがあの人の代名詞というか。
代名詞やからね。
おりゃが。おりゃって言うんですか？
言うんですよ。言い過ぎやね。
言い過ぎですか？
一回か二回にしてほしいんやけど、ここって
言うと全部、
おりゃ。例えば、本当に聞く技はベスト10やったら、毎回、おりゃって出るんですよ。
ベスト10の、順位ごとに。
順位ごとに、おりゃ。もう嫌でしょ。
最後の1位の時に言うべきですよね、おりゃは。
うん。おりゃが聞くんです、それの方が。
いやいや、
まあ、ね、プロレスラーの感性として、どうしてそれが分かってくれないの？
だからそこじゃないですかね、そのほんまにアマチュアレスリングで最強の選手やったのに、プロレスではそこまで成功せんかったのは、うん、その辺のプロレス心というか、
感性がね。
猪木さんやったら多分最後の、ね、1位の時だけ、
うん。
だやりました。
あるいは、やらないか、みたいなね。
やらないか。
やらなかった、みたいなね。そういうなんか、やっぱりこうね、出し入れができる人ですよね。
毎回俺は言ってたらね。
多分ね。竹内さんも YouTube やってますけどね、今。
そうですね。
やってて。まあ、なんかね、決め言葉みたいなものって、やっぱり入れたがるんだけど、やっぱりそれちょっとね、ダメですね、やっぱり。俺はもうそうやけど。
竹内先生がなんかそういうギャグみたいなこと言ってたら嫌ですもんね。
嫌だ、やろうね。ほんまそう思うわ。
いやもう、完全に料理番組になってるからね。誰がこんな複雑な料理を作れて。
はい。そうなんですよ。誰でもできるはずっていうふうに言ってたんやけど。
そうやねん。最初誰でもできる料理で、それを酒の魚にしてみんなバー言って、ほんで、おだおだ喋るっていうのが売りやったのに、いつの間にかなんか久しぶりに見たら料理凝ってるやん。
凝ってきて、だからあかんわと原点今回帰してるんですよ。
あ、そうですか。
で、なおかつね、今はもうね、名作劇場とメールってね、名作を喋るようになって
る。あ、そっちの方がいいですね。
裏話よりも、ちょっと作品をね。
あ、映画。
映画とか、例えば、 映画だけじゃなくて、はい、小説とか、あ、なるほど、あ、音楽でもいいんですよ。今度、えりも岬の森進一と石田拓郎のえりも岬、はい、あれの、まあ、サインみたいなもの喋ろうかなとか、ね、まだいい話があるんですよ。うん、あれ、なんであの、あれがえりも岬拓郎の曲が森進一を歌うかっていうのことが、はい、うん、これほら、走れ孝太郎の
山本孝太郎と、ウィークエンド。
ウィークエンド、
それは三崎めぐり。
三崎めぐりや。走れ孝太郎が、まあ、そういうグループがあるんですよ。そこの高橋くんというのが。
フォーククルセダーですか？
じゃなくてね。うん、
調べた方がいい。
調べた方がいい。走れ孝太郎。
走れ孝太郎。山本孝太郎ですね、
うん。うん、そこの高橋くんという方が、はい、たまた拓郎と知ってて、はい、顔合わせてるぐらいで、で、それがビクターのディレクターになってて、うん、で、何か面白い企画出せって言われて、会議で。はい、で吉田拓郎の曲を演歌詞、歌手に歌わすって出したんだって。面白いだって。じゃあこれやってみろよ、つって。で、いきなりまあ森進一に歌わす、ビクター所属やからということで。はい、で、困ったのは高橋くんなんですよ。拓郎さんの顔は知ってるけど、なかなか会うとか話したりすることないんで、ないから。ペニーレーンという、飲み屋に毎日おるという情を掴んで、ペニーレーンで張り込むんですよ。
なるほど。
で、そこでおって頼んだら、快諾してくれたんだけど、なぜかというと、拓郎さんは、ある女性ファンから暴行されたという無実の罪を着せられて、一回逮捕されるんですよ。で、無実ってわかるんですよ。で、その頃、森進さんは、ファンから婚約不履行で訴えられて、それも嘘なんですよ。で、その婚約不履行で訴えたファンが、たまたま森進一のお母さんと仲良くなって、うん、お母さんがその子を歓待したから、その子がその気になって、そういうことを言い出したということがあったので、うん、お母さんがそれを苦にして自殺されはったんですよ。で、そういう森進一さんはもうすごいもう落ち込んで、もう仕事もできないという状態があって、で、拓郎さんもそういう暴行、無実の暴行で、で、拓郎は、まあお互いそういうことでちょっとファンのあれでね、なんかちょっとお互い同じような痛みを持ってるから、うん、だったら俺は作ってもええと気になって、作ったらしいんですよ。うん。うん、で、その曲を、じゃあ、森進一に届けるときにどれがいいかなと思ったら、岡本治美という作詞家の方がたまたま送ってきた、焚き火という歌があって、うん、それが、北の街では、悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしいってフレーズがあって、もうこれで決まったらしいんですよ。うん、で、これで作ろうということで、作って、森進一に渡して。で、出来上がってきた曲を聴いて、ずっこけたらしいんですよ。もう、自分はちょっとフォーク調に作ってたのに、うん、もう頭からトランペットでパッパッパーと出てきて、あの感じで歌われて、でも、ずっこけたけど、これはこれですごい曲になったということで、それがまあ発売された。もともと B 面で発売されたんだけど、後々 A 面になってレコード大賞を取るという、まあこういう話をしていこうかなと。
でももう今しちゃったじゃないですか。
しちゃった。
もう今調子に乗ってしもた。
してしもた。
これも途中でやってまうんかと思ったけど。
やってしもた。
もう決め言葉でごまかすしかない。
そうやな。おりゃ
あれはですか、おまんが倍で。
倍は、
倍は。
それ以来、ね、俺もさっきそう思ったけどね、すみだね。やっぱちょっとお前そこ緩いなと思うけどね、おまんが倍で倍って長いね、キレとしては。
あ、そっか、フレーズとしてはもっと
綺麗。だーとか、おりゃとか、やっぱそっちや
ろ、
ね、
そうなるほど、
うん。もう一言で済むってね、うんうん、もう一叫びで済む、ね。
ワンフレーズね。
ワンフレーズで、はい。
そこがね、何かあったらこう広がる可能性あるんですよ。本当にビクトルが広がる可能性があるんですよ。
う
ん、
そうや
ん
ね。
うん。はい。ね。うん、
さあ、ということでございまして、
はい、
もうお別れが近づいておりますが、
さっきのソルティーシュガー。
あ、ソルティーシュガー。
山本幸太郎と
ソルティーシュガー。はい、の中の高橋さんでした。はい、はい、うん。
ということで、なんか今日もまとまりのない、半年に一回の喋り、
はい。はい。キラーカンの話も前回も出たかと思うんですが、もうこれはもう、
ああね。
着せずして話しちゃいますよね。出ました、出ますよね。
はい、はい。
なんかもうすごいな。半年に一回しか集まってないのに、大体同じような内容を喋ってるというね。うん。
いや、面白かったです。
ああ、そっか。あの人のことは言ってないですよね。
音体のこと
ですよ。音体のことは。
前回ね、はい、音体のことを言ったら、はい、ツイッターに書き込みがあって、何が面白いんやろこの話っていう。だからもう、おいら音体がちゃんと響く、世代じゃない人が聞くと
分からない
な。何が面白いんだ。その、お通夜の葬式をしないと。生前葬をやったと。その何が面白いのか分からんって書き込みがありました、
ね。そうですか。だから、はい、まあ、わびさびなんですけどね。
もう、だからわびさびも分からないでしょうし。
まあ、世代ギャップ、ね。
だから、わびさびも今の時代、で言うと、ルッキズムとかいう話になっちゃうかもしれないし。
そうなんよね。
うん、これ日本人特有のね、わびさび萌えっていうのがね、日本人特有の感性だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそれが否定されてたらね、ちょっとなんか。
いや、多分、ただ単に、興 味がなかったと思いますよ。うん、興味がないのにこれを聞いてしもて、はい、で何か音体のことで何を言ったはんのやろと、うん、生前そうやって何がそんな悔しいねやろとか、
うん、あでもその人はそれをちょっと勉強していって音体とはどういう人なんかということを調べていくと、ああなるほど面白い
と、面白いと、
あ生前そう、そういうことか、
うん、そうですよね、やっぱり点だけで見ると ね、その誠さんとの長い、仲人をしていただいたりとか、そういう歴史を。
その中の歴史をね、はい、そこで踏み込んでいくと面白い。だからもうサイキック聞いた人たちにとっては、はい、典型的な音体話はもう、うん、なんか青春を蘇らすような
感じ、ね。いや、そうですね。もう、様式美みたいな感じで。
そうですね。
そうなんですよ。
まず本当にあのロープに振ってますよっていうね。
そうそう。
今日お前分かってるなと振るよっていうのを、ロープに振られたっていうところから始まってるんでね。
ですよね。
なんか待ってましたっていう感じなんですよね、僕らからしたら。うん、
ね、はいはいはい。でも全く知らない人がしたら、なんでロープに向かって走っていくんだみたいなね。
そうなんですよ。
そうですよね。
うん、そう。今日もなみさんのプロレスラーの、そこ悪かったやつ。
トムマギ。トムマギ。そこ悪かった。
何年聞いてももう思い出せないし、もう覚えても仕方がないことはね、そこが悪かったね。もうね、なんかもう半年に一回、ね、生存確認で今集まってますからね、これも。
そうですね。
はい。
はい。まあ、ボブ・オートン・ジュニアもね、飲めなかったのは速攻ですからね。
はい、ああ、そうですか、はい。お父さんの方は。
はい。息子のランディ・オートンはね、
WWE
でね、自由になりましたけど、ね。
はい。お父さんも速攻が。
速攻、うん。日本に来てね、ちょっと追い足して。
はいはいはい、はい。もうでも今の時代ね、うちの息子とかも26とかね、娘とか見てると、うん、なんかもう、そんなに素行が悪いやつっていうのは、うん、ガンガンにいるような感じはしない
し、ね。しないな。
あとはもうそうなると、素行が悪いやつは典型的にハングレ集団になってる、
うん。ああ、そういうことね、
うん。うん。だからなんかその、喧嘩自慢のビーバップみたいな時代はもうなくなってて、本当になんか喧嘩自慢で悪いっていうんじゃなくて、ほんまに悪い。
悪いってね。
うん。うん、もうだから犯罪に手を染めて、いかに金も儲けるかしか考えてないってこと、うん、全然違うからね、
うん、だから昔の青春ドラマに出てくるような不良っていうのは、う
ん、
もう
そんな知恵ない
時代でしょうね、
そうやね、
この時代がね、うん、やっぱ
スクールウォーズみたいな話は、そ
う
そ
う、ないでしょうね、
まあ、あれも鉄拳制裁を美談としてやってましたからね、
はい、
泣き虫先生がね、お前らを殴るって言ってね、泣きながら殴ってましたからね
今見たらアルティメットファイトやな。
あれ
だね。思い切ってましたもんね。
言ってましたね。
思い切ってましたね。山下真司さんが。
そうやね、うん。でもあれもまあ、後に買った美談になります
から、ね。美談ですからね。
そうですね、まあす。はい、ということでまあ、鉄拳制裁っていう言葉もなかなかもね。はい、うん。
ね。
使えない時代になりましたけどもね。
いや、楽しかったです。この2021年のお二人の、
はい。はい。じゃあまた来年1月に呼んでいただいて。
そうですね。今度は真冬のサイキックミーティングということで。
2022年冬ということで。
冬ということで。はい。はい、そうですね、
はい。俺もちょっとトンマギ調べたから。
長州力と一回試合をしました。墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年8月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。